瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東真さんにお越しいただいて、地域防災力と自主防災活動についてお話を伺います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は地域防災力と自主防災活動ということですが、阪神淡路大震災の教訓から、隣近所で、助け合うこと、共助がとても大事と言われていますが、これはどのようなことなのか教えていただけますか。
はい、皆さんもうご存知だと思いますが、防災には、自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3つの要素が必要となってきます。
はい、
大きな災害が起きた場合、仮に自助として自分の身の安全を確保できたとしても、周りでは多くの方が危険な状況の中で、行政による救助などの公助では追いつかないといった状況になることが考えられますし、平成23年3月の東日本大震災でも、岩手県大辻町のように町長をはじめ多くの職員が亡くなってしまい、行政自身が大きな被害を受けてしまうことも考えられます。そのような状況では、地域における助け合いである共助に頼る部分が非常に多くなってきます。平成7年に発生した阪神淡路大震災では、救助された方のうち共助により生き埋めや閉じ込めから救助された方が 77% だったという調査結果もあります。また平成26年11月に発生した長野県北部地震では、長野県内は全壊家屋50棟、半壊家屋91棟の被害がありましたが、地域住民の助け合いによる救助活動により、倒壊家屋の下敷きとなった方がいたものの、犠牲者を出していません。ここからも共助の重要性がお分かりいただけるかと思います。
そうですね、身近な人同士だからできることとか、身近な人同士にしかできないこともあるというのが大きな理由ですよね。新潟の方もね、やっぱり あそこに おばあちゃんがいつも寝てるからあそことかね、そういった地域の助け合いでね、怪我人は出たけれども亡くなった方はいないっていうね、そういう状況もありますよね。本当にこう身近な人って大事ですね。
その通りですね。例えば住んでいる家が倒壊し閉じ込められた人がいて、早く助けないと命が危ないというような場合は、時間との勝負になりますので、近くにいる人が助けるしかありません。また一人暮らしの高齢者や障害などをお持ちで、一人では避難できないような方がどこに住んでいるかというのは、遠くから助けに来る人たちにはわからないことです。
はい、
これらのことから、自分たちの地域は自分たちで守るという意思を持って共助の活動をすることがとても重要になってきます。
そうすると共助ができるように、まず自分に何ができるかを知っておく必要がありますね。
はい、瀬戸市では連区を単位とした自治会を共助の中心となる自主防災組織として編成しており、災害時の共助について一人一人ができることを身につけられる活動を行っています。
それは防災訓練のようなものですね。
はい、各地域の学校の運動場などで水消火器やバケツリレーによる初期消火訓練や、家庭にあるものを使って手当てを行う応急救護訓練、川の決壊などを防ぐために土のうを積む水防訓練、倒壊した家で閉じ込められた人を助ける救出訓練などが行われています。
初期消火訓練は災害だけに限らず、火災の時にも役に立つ訓練ですよね。消火器は街中に置いてあるのは知っていても、使い方がわからないという声を聞いたことがあります。
はい、これらの訓練は災害が起きた時に真っ先にしなければならない活動です。
はい、
例えば目の前で火の手が上がっているところで、消火器の使い方などの説明を受けてから使っていては間に合いませんので、すぐに行動できる方を一人でも多く育成するということを目的に行われています。何度も参加している方の中には、 飽きてしまったという声を聞くことがありますが、継続して訓練することでいざという時により落ち着いて活動できるように実施していただいています、
はい。まあ、よく言う習うより慣れろ、でも体で覚えてしまおうということですよね。まあ、この他で共助に関する活動というのはありますか？
はい、今お話ししました地域の防災訓練において一時集合場所を活用した避難訓練が行われている地域もあります、はい。これは町内会や組などの単位で一時集合場所に集まり安否確認を行ってから防災訓練の会場に向かうという訓練です。
この一時集合場所を活用した避難訓練を行うことで共助が身につく点というのは何ですか？
一時集合場所には比較的身近な顔見知りの方が集まるので、もしそこにいなければ救助や避難の手助けを必要としている可能性が高く、どこにどれだけの助けが必要かを把握するための訓練となっています、はい。その上で実際に災害が起きた際には助けが必要な方のところまで行き、場合によっては初期消火や救出、救護を行うことになりますので、具体的な共助の活動を行うための入り口として重要な訓練といえます、うん。また一時集合場所で安否確認などを行うことで、その情報について避難場所で円滑に伝達できるようになるという利点もあります、はい。なお防災訓練の会場は実際に避難場所であることが多く、実際の避難を想定した訓練となっています。
地域によっては高齢者が多いところとか、まあ、平日の日中は仕事で人があまりいないところといったように、まあ、避難時の状況はバラバラだと思います、ね。なので、まあ、この一時集合場所を活用した避難訓練を通して、まあ、自分の地域の特性を知ることもできますね。
はい、地域の特性を知った上でどういう共助が必要になるかを考えるきっかけになるかと思います。このほか住民の方がより参加しやすいように防災運動会などイベントの中に防災に関するプログラムを取り入れるなど工夫を凝らして実施している地域もあります。
いざという時のことを想定して一人でも多くの方が共助の取り組みができるように訓練などに参加していただけるといいですね。
ぜひ、ご参加いただきたいですね。隣近所には高齢者や乳幼児、体に障害を持つ方などあなたの助けを必要としている方がいるかもしれません、はい。これは日頃からのご近所付き合いからも知ることができます。また必要とされる、助けができるように地域の防災訓練に積極的に参加して身につけていただき、災害に対して地域みんなで助け合うことができる準備をしていきましょう、はい。ちょうど今の時期に多くの地域で防災訓練が行われており、今日の放送以降に行われる地域もまだまだあります。いつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会や町内会等にお尋ねください。
そうですね、総合防災訓練もね8月の28日に行われましたけれども、はい、そういった大きい訓練だけじゃなくって本当に地域の周りのねご近所での防災訓練というのはとっても大事ですよね。
そうですね、うん。地域の方々とぜひ顔の見える関係を作っていただきたいと思います、
はい。今日は地域防災力と自主防災活動について伺いました。本当にね何回も訓練して飽きちゃったってねさっきもありましたけれども、はい、でも忘れちゃうんですよね。あんまりこう期間が長いとどうやってこの消火器に線抜くんだったかなとかね。だからやっぱりまめにもう何回も何回も訓練に参加するっていうことは必要ですね。
そうですね、うん、繰り返し繰り返しで身につけていただきたいと思います、
うん、そうですね。そしてこの防災袋の中ももう一回確認が必要ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所防災課の藤井トーマさんにお話を伺いました。